なりそっちに来るんですか。
ちょっとこう意識を変えたのかなっていう印象はあったかな。前のだからあの横浜でやってたオープンスタジオから、うん、あの作品をただ描いて展示するんじゃなくて、あのその状況のセッティングも含めて作品とするっていう姿勢を出してきているので、うんうんうん、
そうですね、まあ、まあ最初に言ったようにその内容から変わってたのもあるし、うん、そのもともとはなんか本格的に描き始めたって5年ぐらい前で、その前はなんか、まあ、もし時間あったら後で見せようと思いますけど、割とその建築とかに何かこう差し挟むようなことをやってたりとか、そういう形でもともと興味があったんで、だからまあそういうのは何かもともと衝動としてはあったんですけど、まあ、それよりやっぱり、まあ、最初に言ったみたいに海外についてもう少し、じゃあなんでそれで絵描くのかみたいなことに対して何か別の答え方みたいなものとして、やっぱりその付属物というか、それをどうもう一回、まあどっちかというと手前に戻すというか、絵を描く体だったり歴史だったりとか、そのまあいわゆる画家という存在であったりとかっていうのが、なんかどういう形で僕の中とかみんなの中で形成されてきたのかなとか、まあ、いわゆる、まあ、アブさんとかそうですけど、いわゆるザ芸術家的な、こう、法的な芸術家像みたいなイメージって、なんか意外とあんまり更新されてなくて、なんとなく親とかに聞くと大体、じゃあ絵売れないけど、多分晩年売れるから頑張れみたいなイメージで割と持ってることが多いと思ったんで、だから絵について考えるっていうときに、もちろんそういう形式だとか、あのフィジカルの問題も同時に考えるんだけど、そういうじゃあ絵っていうのはどういうふうに自分の中で形成されてきたのかなとか、うん、そういうまあ制度的な枠組みも含めて、うん、なんかそういう部分からもう一回その情報をじゃあ経験に置き換えるっていった時に、で田中さんの仕事みたいにそのやっぱり経験、まあ視覚芸術というか空間で感じるような展覧会という形式でそれを見せるにはどうするかって思った時に、もう一回やっぱり空間とか、うん、そのね、その情報をどう体験というか一つの場所に与えるかっていうふうに戻ってたところがあって、だからまあそうですね、
でまあ、僕の中でまだ整理がつかないのが、うん、こうそういう話があり、かつ自分が絵画史、歴史、絵画の歴史であったりとか絵っていうものをこう、うん、引き受けてるっていう、
引き受けて
るっていう、いや、なんか下さんのこともあったの、佐々木さんがそういうところがあって、だいぶ多少モータルにしたんですけど、うん、
それはでもね、だから別に、
いや、でもなんか例えばあの末永さんの展示だとこう、うん、こう作品があってこの空間でやりなさいってなって、うん、その空間の良さを引き出すとか、うん、自分の作品が良くなる、うん、そういう展示の仕方なのに対して割合こう特にこう映像とかっていうのがこう、まあ、他の絵描きの人の展示とは明らかに違っていて、うん、どういうふうにどういう意図でそれを出しているのかっていうのは聞いてみ
る。それをなんか展示ディレクションしてたはずの田中裕之が聞くというの
がすごい。いやいやいや、だから今それは他の方にとってもあのどういうことかっていう
か、最初に言ったみたいにキャプション、絵を描くようにキャプションで、でそのやっぱりその歴史を扱うって言っても、なんか旗から上から見てそれらを分析してどうだっていう読みを引き出したいわけじゃなくて、まずやっぱ自分が絵を描いてるって、まあ、もちろん作品をこう絵として描いてて、でそれをそういう立場からなんか自分自身の問題としてそれらをアップしてると思ってるので、基本的にはだからキャプションというか、もちろんだからこういう別の会場にあって違う並べ方をしたりとか、そういう形でも一つの絵として成立して別にいいと思ってるんですけど、まあじゃあ奥なって話ですけど、でもまあ一回その入り口というか、なんかそのまあだから絵っていう形式がそうやって切り取られて純粋に経験されるだけでっていうんじゃない歴史ももちろんあるわけで、 そのなんだ、いろいろ文人画とか漫画の問題とか、ある種そのサブテキスト的なものが全部切り取られて、近代の美術っていうのはある種観点として日本の政府がなんか、まあそういうものもあったりとかして、だからその絵画っていうものをそういうキャプションだとか展示重機みたいなものっていうのも関係の中であるっていう形も、まあやってみてもいいんじゃないかっていうのもあったりとかして、
建築展でそういうことやってる人っているんですか？自分の文脈を同時に展示するみたいな。
そうですね。あんまりないかもしれない。
いやでもすごくいいな。でもなんか、あ、見ましたよ、そういうの。うん、かなんかですね。なんか模型があって、それのある地方のイスラム系の文様とか。
あ、でもそれは、ね、第三者がやるってことでしょ？
いや、多分その建築家の個展というか、まあ、もちろんその建築そのものじゃなくて建築展という形で、ある別々 の, そのルーツになった本人のテクストとか、テキストみたいな、わからない、はいはい、僕よくわからなかったこんなこと見せられてますと思ったんですけど、でもなんかそうやってそうです、ね、まあ、建築展だから展覧会とはちょっと違うかもしれないけど、あるそういうところでっていう手ながら、まあ、あったような建築の方、まあ、だからといってね、それ見せられたかといってどうかって話じゃないと思うけど、
なんかあのうまく言えないんですけど、おじゃくんの展覧会も僕は素晴らしいなと思ってたんです。もともと好きな話なんですけど、でもなんかその作品に添えられているそのキャプションの位置づけとか、そのキャプションの位置づけ方がちょっとこう気取ってるというかいや、それはいいと思うんですよ、いいと思うんですけど、なんか佐々木さんの場合もあったのかな、こうと、なんだろうな、一切カッコつけてないというか、
そう、危険なんですよね、これだから結構人の権威を借りるみたいなことになりかねないから、ね、
際どいなと思ったの、それがすごく、まあ、別に何か個人史のようなものを同時にこう伝えてるものなのかもしれないんですけど、建築家の場合はキャプションを用意しても、なんかそのキャプションの並べ方にある種の構造とか形式みたいなのをやっぱり見出そうとするんですよね。そういうなんかプロジェクトの場合は地蔵画的自伝とかに位置づけたりとかして、佐々木さんの場合はもっとなんかこうさらけ出しちゃってるのポンポンさらけ出しちゃってるの、まあ、それは同時に危険でもあり、よりなんかこう強いメッセージとして伝わる部分でもあり、まあ、生々しいというか、そういうまあ違いみたいなのを、
うん、まあでも、うん、まあ確かそう、まあもちろんなんかある情報とか、まあ既製品だけども本として置いてあったりとか、でもなんか同時にそれで結構見る側の人のリテラシーの違いとか、まあ、全然顔写真とか名前出てきても全く分かんないただの人たちがっていう風に見る人もいれば、まあ、全然なんか知ってる人もいれば知らない人もいるとか、まあ、そういう形で結構意見が分かれたりとか、そういう形で、まあもちろんそれで結果的には僕が引き受けないといけないんだけど、そういう状態が起こるっていうのもあるし、いわゆる考えたかった美術のリテラシーの違いみたいなものにかかってるとも言えるけど、もちろんその危うさとか微妙な部分っていうのは、まあ僕が引き受ける問題だとも思ってる。
まあ、怪しさというか、すみません、建築家は抽象化したいって思っちゃうんですよ。次元を一つ上げたいって思っちゃうんですよね。まあ、俺じゃなくてもそうなんですけど、佐々木さんの場合は抽象化してるのかもしれないんですけど、あまりそういうふうには感じなかったんですよ。で、それがなんかより強いメッセージとしてうまく訴えかけてたのかもしれないんですけど、ひょっとすると田中さんの今回の会場構成、建築家の会場構成って僕の AGC の何回の会場構成なので、やっぱり抽象化したいと思ってますよね。そのなんか重機の並び方に別の文脈をぶつけて、それを構造化したいと、それが建築の作品として建てられるんだと。でも今回田中さんって例えば佐々木さんがご実家からもともと使われていた古い家具を持ってきた、一切抽象化してないん
ですだからそれが物として並べたかったなって、でそこから何を汲み取るか汲み取らないか、で投げ出すのもまああれですけど、まあでも作品自体はペインティングだと思ってるので、
こは僕はなんか建築家の態度としても今回田中さんはものすごく勇気のいると同時にすごく面白いなと思ったんですよ。
多分ものとして田中さんがこう作ろうとするつぼめるっていうのは多分そういうところもあって、うん、ある方向性で一つのオブジェの見方とか、はい、作品に対するありようとかって決めないでとか、うん、そのままものとしておいて、うん、でそこで、まあ、投げ出されて、うん、どういう形になるかっていうのをできるだけ編集しないで放り出すというか、うん、そういうのはやっぱり、まあ、単純にものと情報の話だけじゃなくて、うん、やり取りの中でなんかそういうのもあったのかな、
うんうん、そこなんかあそうそう、そこもさっきから気になっていて、うん、なんか青木さんがさっきそのキャニーディークを作った時にやっぱりその主張したい部分があって、うん、あの形っていうのは、まあ、ものとしては気迫なんだけどやっぱ現れた人はすごい残しても強いものがあって、もちろん僕はすごい素晴らしいと思っているんですけど、田中氏が今回その、うん、一切物を作らず展示
ディレクション話してただけですよね、
まあ、話してただけ
花塚さんが物を作ってて
そうだから僕がもう触っちゃいけない
この境地に至ったこう経緯みたいなことをちょっと聞きたいなとは、
その前に今まで関わってきたものの
さらっと、まあ、ちょっとじゃあ田中さんの画像も少しどうですか。
そもそも僕が最初に田中さんに期待した部分がなんか青木さん的なものだったりもさ、
あもっと枠組みちゃんと作ってきた。
し、まあそういう試みもいっぺんやった。
まあちょっとじゃあ
ニューバランスの
仕事の話を見るんです
。ですね、アーキペラゴでやった後に2010年に、ミサコ&ローゼンという大塚のギャラリーで奥村隆起さんが、展覧会を個展をしますと。でそれで、するんだけれどもちょっと相談に乗ってほしいっていう話がありまして、でその時の奥村君の展覧会の趣旨っていうのが、自分は何もしないで、落語家の笑福亭梨光さんの方に、自分は落語の演目をやってもらうと。で、やってもらうんだけれども、やってもらうところのその講座というか、落語家さんなんで講座が必要で、それを作ってほしいで、っていう相談があるんです。で、それで、
まあ、この座ってる、
座ってるその台ですね、その台を作ったんですけど、その前に、打ち合わせの時にその理子さんが考えてるその演目の内容っていうのを聞いていて、それが全米話っていうタイトルの話なんですけど、簡単に説明すると全米さんっていう時代の全米さんっていう人がある村にいて、で村にいるんですけど、ある時こう人だかりがこうできていて、でなんだなんだってこう見ようとするんですけど、人だかりで見えないで、中では鹿なんかがこう危なってるのかなんか で見えないから、なぜかそこで目ん玉をこう自分の目ん玉を取って それをこう上に上げて、で人だかりを越えて中を見るみたいな、そういう話で、でまあちょこちょこ目ん玉を取っちゃって、で人の病気の人 の体の中にこう入れて胃カメラにして覗いて医者になってしまったりとか、まあ、ある時こう目玉取ってた見たら、それがそんなのカラスに取られてこう空に行っちゃってみたいな、まあ、なんかそういう話ですね。で 落語家の笑福亭利口さんが出てきて、奥村君が何か話したことになって、で落語について何か詳しいってこう知識があるわけではなかったんで、ちょっと落語のことを勉強してみたんですけど、もともとはなんかお寺か何かで、話がされていたりとかっていうことがあったっていうことと、まあ、落語家の人がここで、まあ、現代美術のギャラリーでこういう格好をしてですね、出てくるっていう時に確実に違和感があるようなこう見え方状況があるで、その抽象的なホワイトキューブに近いようなスペースでこういう何て言うんですか、こういう着物を着ている人がいるっていうことの間を取り持つようなものが作れるのが一番いいのかなと。で、まあ、そうすると全体として調和ができるようなスペースになるっていうことがで、あとはそれをどういうふうにして講座として成立させるかっていうときに、割合、この時に考えたのは、ちょっと、まあ、着物を着ているその、日光さんの見え方に近づけて座布団も引かれることが分かってたので、日本の建築の様式に、少しだけ近づけて作るのがいいのかなと、でいうことで考えて、で実際あの日本の建物で手先って言ってこうあの屋根を組む時の組み方がそういう様式があって、でそれをちょっと抽象化して、テーブルとした講座として組むようなものがっていうのが、まあ、ここで考えたんですね。だからこれの時は割合、青木さんが朝日ガラスでやられたことに近い自分のこうコントロールが及ぶ範囲内でものを作る
っていう。まあね、お題がはっきり分かってるから、こういうのだと喜んでる。
まあやりやすい、まあ、そりゃそうです。なんかものを作ってくださいっていう用語だったら、まあ、それはすごくやりやすい。
そりゃそうです。いや、だって誰だってね、それはお題が分かってるし、イメージも分かってるから。
で次ベースギャラリーっていうのがそれと同じぐらいだったかちょっと前後する形で、銀座かな、
あ、これも見ましたね、銀座かな。
ベースギャラリーっていうところでアーティストの山際光弘さんが展覧会しますので、まあ奥村君と同じように手伝ってもらえませんかっていうふうに依頼があって、でこの時に、難しかったのが一つだけ物差し定規ですね、定規に写真を貼った作品があって、それの展示の仕方っていうのが、まあ、ここの場所で、シンプルな場所でどうするかっていうのが問題になっていて、それ以外の平面の作品は壁に描ければいいだろう。なのでその定規を切るというか、定規の作品については、空間の中で中央に置いてそれが自立する形で上から覗き込めるようなものにするための定規をここで作ります。でそれとこうする形で、チラシ置きっていうのがギャラリーにあるんですけど、それはこう白い箱があって、そこに置いたりしてるんですけど、それもさっきの定規の作品の九重機と同じ材料で同じ足の太さで作って、で両者がこうする形で空間をできたらなっていうんでこれを作りました。で、でその後に、まあ、こういう、お手伝いをしていくといろんな人が見ていて、モンタージュですかね、 ここ今日来てくださってる富井さんから、富井さんが企画されてる壁際っていう展覧会があるんですけど、それの中で、やってみませんかっていうふうに相談がありまして、これは下北沢の現代発掘というところで個展という形で、
あ、そう個展なんだ、うん、
依頼があったんです、あったんですけど、あったんですけど、いわゆる建築、プリズミックギャラリーのように建築展を建築家の人が連続でやっていくようなギャラリーではなくて、まあ、ある種美術の分野に、
まあそう
です ね、アーティストからの依頼、アーティストが企画してる展覧会でやるっていうことをだったので、その意味を考えて、ここで展示したのは、ですね、とは言っても普段は建築の設計をしていて作るための図面を書いていて現場に行ってっていうことをしてるんですけど、
これも作るか、
それも作ってます。で、全体的に 何をしたかっていうと、普段自分が設計をしているものとか計画しているもののそれぞれにアイデアが、まあ、いろいろあったりするんですけど、それのエッセンスを抽出して、まあ、ものとして抽象化してそれを展示するというふうにすると、まあ、その建築っていうものがもうちょっと昇華されて作品にアート作品と言えるのか、
まあ、モデルとかサンプルみたいな、
まあ、それにもちょっと近いかもしれないですけどね。
これは何、ガラスに何か書かれてる、
これは、アクリルのプリントをする
、あ、プリントされて
る、アクリルにプリントしてます。で、一個一個こう作品についてのテーマがあったんですけど、はい、じゃなくてこれ、例えばこれは3つ目、集合住宅の計画で、そこの立面のスタジーっていうのは
検討する
っていう、うん、あの僕らスタジーっていうんですけど、その立面を検討している、まあ、普段はそれを模型にして立体的になったりとか線を描いたりしてるんですけど、その立面をこう抽象化した形で平面的に作って、
立面
エレベーション、建物のパサードで、このキャプションにある下側のちょっと緑とちょっとベージュとっていうのがその、
想像力を必要として
る、やばいもの書いてある。
それが建築、図面で描いてる立面の、まあ、ちょっと着色はしてあるんですけど、最高のことで見えないんですね。で、アートピースとして出されているものと、その普段、描いている図面なりの絵をキャプションのところに合わせて描いて
る。
逆なんですね。そうですね。で、これは、これはちょっと架空のプロジェクトで、まあ、こう、ビルを建てたらどうなるのかを考えたときに、こう、次。ブルーとオレンジとクリアとグリーンの、各層が積み重なってできている建物タワーで、これがもし視点を変えるとその各層が混ざり合って不思議な場所ができるというのを考えて、
夢見た、
まだこういう依頼、もしタワーの依頼があったらこういうのやってやろうかなっていう。まあ、タワーって結構 物理的な存在としてこう、まあ、目立つものがあって、それがこうイメージとして砕かれていって消えていったりすると、
タワーってあの何だっけ、
要はビルです。
ああ、
でこれだけのやつ、さっきのアクリルにプリントしたものっていうのが、これは住宅の計画で、分棟、いくつかあのボリュームが分かれているところに、植栽を、植物
とか
植物、植物のこう網を、地面から高さ2メーターのところにこうバーッとかけるっていう、そういう状態なんですね。で、地面の下にいるところは上にこう植物が出るし、こう地面、植物の上にも登れ
て、こっちはちょっと出すのがやばい。でこの写真は、
それは、模型写真、模型写真ですね。でこの植物の部分をこう抽象化して作ったのがこれなんです。
これはじゃあリアルスケールで
の、模型を模型で作ってたものの、リアルスケール、リアルスケール、うんうん、でこれはもう、作り方としてはフォトショップでこう赤いペンをいっぱい描いて、あとたまに花を画像として撮ってきて、うん、それをこう引き伸ばしたりとかぐちゃぐちゃにして、でこうコピペコピペして、うん、っていうのを赤だったり色だったりとか、うん、そういうのをして重ねて、アクリルに作りました、うん、
タワーだけちょっとあれですよ、性格が作品の性格が性質というか、
あ
ちょっと違いますけど、うん、なんか石原君がじゃ聞いていいですか、
はい、
あのアクリルのタワーってその各層がこう混ざり合うとか、はい、アクリルで作ったことによって何かこう発見できたんですよね。
まあそうですね、
うん、それと他は何かこうエッセンスとして取り出した時にそれどおりになるんでしょうか、
うん
うん、タワーの場合はそれをまあエッセンスとして何かこうアクリルのオブジェクトとして作る、うん、そこから逆に何かこう発見できるっていうのがあるじゃないですか、うんうん、アクリルってこういうふうに見えるんだみたいな、でそこから多分まあこれから依頼があったりインパクトの話になるんですけど、はい、なんかこうエッセンスを取り出してアウトピースとして作った時に、そのアウトピース上で建築の考え方みたいなものがドライブしていくっていうのが面白いなと思ったんですけど、
うん
うん、他の作品で例えば、その植栽計画をこうちょっとこう取り出して、エッセンスを取り出して、ポジションを取り替えるときに、たぶん、こういうことを建築を設計するときに考えてたのかというよりは、アートピースとしてどういうふうに仕上げていくのかっていう考え方の切り替わってしまう。
切り替わってますね。すごい。
そこから、
いやいや、だってすごい、ちゃんとした展示になって
る。すごい、
ちゃんとした展示。そこから、芸術家も、なんか、よくありそうで。
ダメよ。
さっきから一つだけ、いや、褒めて
るんだから。どうやってフィードバックする部分が、具体的に、なんか、植栽計画だったら、ここからまた実践に動いてる計画なんですよね。そこからこう、戻って
途中でなくなっちゃったんですけど、そうですね。とは言っても、あれが理想的な、であの赤だったりグリーンだったり黄色だったりのスケールなんですよ。ただ実際は葉っぱがあって花があったりとかするときにもうちょっと大きいんですよ、はい、それが、アートピースとして1分の1なんだけど、実際はもうちょっと引き伸ばされて、で今作ってるものが理想的なスケールで光が落ちるのイメージなんですけど、そことの底があるんで、そっちに今作ってるそのアクリルの方に近づけられればこううまくいくんじゃないかなっていうのは、だからあれを作ったっていう意味は結構ありますね。実務において結構役に立つ、
設計のプロセスにも
そうですね、うん、 これはこれあんまり
これなんか
これは本タイ地図ですね。タイ地図をラーチの防犯に緑で描いたんですけど、本当は、これ東京のあるところある場所なんですけど、連作にしようと思って同じスケールでニューヨークとかパリとかに最初考えたんですけど、ニューヨークとかパリとかの計画がなかったので、
すごい夢
みたい、ちょっとやりすぎかなと思ってやめてこれだけだ
え、これはどこなの？
これはね、世田谷。
世田谷、
建築をやってるとこう配置図っていうのは結構よく見たりするんですけど、その都市によってそのこう建物が密に集まっていたりとか、そうなっていたりとかっていうのは結構特徴的で、あと建物の立ち方ですね、それは、結構僕ら面白いと思ってるんですけど、その面白さが伝わるといいかなと思って、で、まあ、それを伝わるためには比較するものが同スケールであるとい
いかなと。これアートピースとして見たときに、もはやこれが配置図で、配置図は建築の設計するときにどういう役割になっていて、ある意味まあどうでもいいじゃないですか。例えば防犯のこのテクスチャーと、例えばこの配置図の、まあ、でも言っておけないんですね、今は緑色のこの形と形の間みたいな、この関係みたいなとか、そういうものが多分、一切建築の見てる人ない人が見たときに、でもその関係みたいなのが何かを感じるはずなかったと思う。なんかそういうことに対する期待みたいなのが
あるんですか？ああ、そうですね。だからどういうふうに見えてるのかっていうのは結構聞きたかったと思いますよね。
でもそういう今の、まあ、あるスケールがある感じと、まあ、こういうものとしての、ね、合板みたいな、そのままあるっていうのは、まあ、絵のやり取りの中で割と基本的にあるパターンというか、だから面白いと思います。あ、
だからなんか、そういうふうな読み方をしてもらえてたんです。
でまあ、そうい
うふうに描くからするとそうい
う、うん、なんかそのお二人がこういうなんかそのいわゆる建てる建築じゃなくて模型みたいな形で展覧会としてやるときに、まあ、やっぱりその展示の形式とかその絵画とか、まあ、彫刻っぽいようなものとかっていうものはまあ、結構視覚的に逆に意識されてるような風に見えるというか、なんか期待してるというか、多分建築家としてそのビジュアルもいわゆる美術もコンテクストでやられるものっていうものに対して、だからモデルじゃなくてそのものとして見えたりとか、そこである種視覚的なこだわりとか、なんか美意識とか、まあ建築家さんのようなイメージみたいなのを結構込めようとで、でかなりなんかその現場でできない、多分いろんな人とかいっぱいお金とかいろんなものがない部分がなんかそこでこう解消してるっていう、
解消して、
まあ解消されてもっていうのもありますけど、でもなんかだから大まかにどんなイメージを持ってるのか、そのいわゆる建築家だけ、まあ今は建築家の人が美術館とか展示形式に見せるっていうことってポピュラーだけど、なんか自分らのお仕事の中でそれじゃあこういう展覧会っていう場所とかっていう場所で伝えられるものと現場でできないものとのこうどういうふうに意識的に分けてたりするのかなと。
意識的に分けてるっていうか、まあこれが理想形って考えてるものが実際にできないっていう現場はあるけど実際に作ったものでしかなかなか評価はされないというところもあったりとか、とはいつ青木さんのようなさっきの、フレームの作ったものって、 て、あれはまさしく建築だし、その辺はちょっと読みよう
かな。僕は分けて考えてないの。
独立したらいいけど仕事ないからやっちゃったねって言われるんですけど、やっぱり分けたくないんですよ。さっき田中さんのこの面白いなと思ったのは、おそらくそれぞれの事務所に帰った時にその生々しい実務のプロセスに全てフィードバックされてるはずなんですよ。だからすごい実続きになってる日常の創作と、逆にそうじゃないとやっぱり面白くないと思うんですよ。切り離せない、そうです、深くそこをなんか分けて考えてしまうと、多分僕はどんどん取り残されていく気がしていて、お前ちゃんと作るよ、作ることに興味ない人ってなっちゃうので、さっき佐々木さんがおっしゃってましたけど、やっぱり実践を作るなきゃいけない、そこはやっぱり実践に考えたいと思います。
さっきの山岸店マーケットってやっぱ、よく見て特徴的だなと思ったの。なんかすごい角度が細かくこう、交差していて、はい、なんかそこのなんか視覚的なリズムが面白いなと思っていて、それとやっぱりなんか最初に見せていただいた重機の重なり方ってすごい重なっているから、多分なんかそのエッセンスは重機から感じられるんじゃないかなと。
田中さんとか
で、その後に、これを見ていた